おはようございます、長らくお待たせをいたしました。ようやくエレベーターの工事ができることになりました。ありがとうございました。結果的に何が言えるかというとですね、この既存の建物に後からエレベーターをつけるのはダメだという基本方針みたいなんです。よほどのことがないとつけちゃいけない。このバリアフリーの時代なのにね、随分エレベーター屋さんも、業者もいろいろ苦労して何度も図面を書き換えたりなんかいろんな計算書をつけたりなんかしてようやくおそらく根負けしたらもうやらなくて済むっていうか許可しなくて済むからっていうんで、それで根負けを待ってたんじゃないかなと思うんですけど、こっちが負けませんでしたから、しつこくやって、ようやく着工ということになりました。本当に皆さんに長いことね、また捧げていただいて祈っていただいて、ありがとうございました。いつ完成するかということは今週その具体的に工事の話なんかをして決まることにはなりますけれども、もう着工は決まりました。よかったです。さっき の証ししておりましたけれども沈黙ね、私も先週見に行きました。ぜひ皆さん見に行ってください。それで今映画館いろいろ割引がありましてね、65歳以上の方はもうすでに割引があるんですけれども、あと夫婦割引とかレディースデーとかメンズデーとかいろいろあるんですね。そういうののかからない人は1800円かかります。で、CLC が前売り券を私の方に委託してまいりました。1400円で前売り券を持っておりますので、そういう割引サービスを受けられない方はぜひ私の方に言ってください。1400円で前売り券を持っておりますので、中身の話はしません。何か言うと全部バレちゃうので言わないんですけど、はい、ぜひ、クリスチャン、日本のクリスチャンはというか世界、マーティン・スコセッシ、あれは完全にハリウッド映画でアメリカの映画なんですけども、彼自身がカトリックの、ね、クリスチャンということで描きたかった映画だそうですけれども、クリスチャンの方はぜひもう見ていただきたいと思います。さて、今日はですね、教会というテーマで、教会で教会の話をするのは当たり前なんですけれども、今年は新約聖書入門ということでね、新約聖書の、基本的な教えとかあるいはこの、外観といいますかね、そういうものをお話ししていくわけですけれども、そんな中で最初にお話ししたのは聖書ですね。その新約聖書において、というかこの一番大切なのは聖書、それから聖書の教えですね、である福音というお話をしました。そして今日は教会ということですね。私たちこうして教会に来るとか教会に属するとか教会っていうふうにもう当たり前のように言っておりますけれども、果たしてどのようにしてね教会は誕生したのか、またその誕生したばかりの教会っていうのはどのような教会だったのかということを今日は振り返っていきたいと思います。また振り返ることによって今の私たちの教会とどう違うのか、また教会どうあるべきかということをですね、一緒に考えていきたいと思います。聖書は使徒言行録の2章41節から47節です。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてください。それはそうと今年年頭に聖書の話をしたので、今年は聖書を頑張って読んでますという話が随分多いですね。先生今年は聖書を読んでますって何人かの方に言われました。はい、今年はっていうのもちょっと引っかかるんですけど、いいでしょう。それはそれとして、少なくともね今年は聖書を頑張って読むぞと、通読表に従って読むもよしね、それぞれがこの読むもよし、ぜひ、1年かけてあるいはもっと早く通読していただければと思うんですけれども、使徒言行録2章41節からお読みいたしますが、ペトロの言葉を受け入れた人々は洗礼バプテスマを受け その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。すべての人に恐れが生じた。使徒たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである。信徒たちは皆一つになってすべてのものを共有にし、財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて皆がそれを分け合った。そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである。これが生まれたばかりの教会の様子であります。そもそも教会というのはどこかで誰かが相談をして、こういうグループを作りましょうとか、こういうふうに段取りをして組織を始めましょうというようなことで生まれたのではありません。突然にというか、何の前触れもなくこの発生した集まりであります。そもそもはこのペンテコ五旬祭の日ですね、ペンテコステの日に、ご存知のように、聖霊が集まって祈っている人たちのところに下られてですね、彼らが知らない言葉で話し出した。そしてちょうど祭りのために集まって世界中から集まっていた人たちがその物音というか、その騒動に集まってですね、で、自分たちの国の言葉で話しているのを聞いて、これは何なんだと、なんでこんなことが起こったんだってこう大騒ぎになったんですね。でその時にペトロが立ち上がって、これはつい何十日か前にあのゴルゴダで十字架にかけて殺し、あなたたちが殺したイエスがよみがえって天に帰って、そして天から神の霊を聖霊を注がれた、そのことによって起こったことなんです。イエスは目には見えないけれども今も確かに生きておられて、生きておられた時よりももっと偉大な技を彼を信じる人たちを通して起こしておられるんですよって話なんですね。それを聞いた人たちはびっくりして、あのナザレのイエスは死んだんじゃないかと、目には見えないけども生きているんだ、いや実は彼こそが神なんだということを、この弟子たちの様子を見て、驚いて、また自分たちがやったことを悔い改めてですね、ここに最初にあるようにペトロの言葉を受け入れたんですね。イエスは神の子であり救い主である、そして今も生きておられるんだ。そして、彼らはバプテスマを受けて、洗礼を受けてですね、仲間に入った。なんと一度に3000人ほどの人が仲間に加わったって書いてあるんですね。最初は120人ぐらいだったんですけども、一度に3000人ドカッと仲間に入っちゃった。相当混乱したと思いますよ。もちろんそのなんか建物があってね、3000人が集まれるようなところのところにもないわけですけれども、信じる人たちがこの私も私もということでこう集まりを作っていくっていうことだと思うんですけど、ちょっとした疑問はですね、あのエルサレムの町でどうやって3000人もバプテスマを洗礼したのかなと思うんですよ。川ないですから、エルサレム3000人も洗礼やったら相当バテると思いますね。寒いしね、私そんなにやったことないんですけど、一つの可能性としては私も行ってみたんですけど、当時のエルサレムとかユダヤ人の家にはですね、ミクベという水浴びをする場所があるんですね。敬虔なユダヤ人は食事をする前に必ず水浴びをして、今でもイスラムの人たちそうなんですけども、水浴びをしてそこから食事をする、そのための大きなお風呂みたいなものが各家にあったんですね。おそらくそういうところで弟子たちそれぞれ家に行って順番にざーっと並んでるところですね、ざわざわやったんじゃないかなと 思いますけども、まあ、でも一度に多くの人たちが加わったわけですね。ここで、まあ、いわゆる教会が誕生したわけです。本当に、まあ、偶然というか、突然の出来事でありました。もちろんまだこの時点では教会という言葉は使われていません。教会という言葉が使われるのはこの使徒言行録でも8章になってからなんですね。仲間って言われてるだけです。ここでもね、イエス・キリストを信じる人の仲間、なんか教会よりこっちの方がいい感じがしますよね。仲間っていう方がね、うん、私たちは御嶽の仲間ですみたいな、教会って言ってなんかね、そもそもね、この日本語になってる教会っていうこの訳がね、あんま良くないです。本来まあ教会って訳されてる言葉はエクレシアっていう、ギリシャ語ではね、エクレシアっていうのは呼び出されたものという意味ですね。呼び出されたもの、神様から呼び出されて、その声を聞いて集まった人っていう意味ですから、なんか教える会だから、なんか行ったらなんかいろいろ教えられるんじゃないかっていう、そういう感じがね、しますよね。教会っていうのは誰がこの教会っていう字を当てはめたのかなと思うんですけどね、エクレシアを、まだ仲間の方がいいですね、私は好きですね。まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、ここでただちょっと面白いのはですね、この使徒言行録ってルカが書いてるんですけども、ルカは一度に3000人ほどの仲間が加わったと、まあ、日本語の聖書はね、3000人ほどの仲間が、3000人ほどが仲間に加わったと書いてるんですけども、原点には人って人って書いてないんですよ。プシュケーという霊という言葉が使われてるんです。これ3000の霊が仲間に加わったって言ってるんですね。まあ、教会ではその伝統的に、人って言わずに霊とか魂とかって言いますよね。旧霊なんて言葉もありますけども、そのに、まあ、もちろん一人一人人なんですけども、そこに神様が宿された霊、その霊がなんかこう神のもとに帰ってきたみたいなね、ちょっとそんなニュアンスを感じますね。この3000の霊が仲間に加わり、そこで突然、まあ、誕生したわけです。で、最初の教会でどんなことが行われていたかということが、先ほど読んだそのすぐに書いてありますね。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心であった。もう非常にシンプルで、説教を作る方としては非常に助かるんですね。こういうふうにきちんと書いてあると、あれこれ考えずに済むんですけど、4つやったと、4つのことが行われていた。まずは使徒の教えである。使徒の教え、使徒というのはもちろんイエス様が選ばれた12使徒ですね。まあ、1人は裏切ってしまいまして11人になって、その後くじでね、もう1人選ばれてまた12人は戻ってるんですけれども、もちろんこの12人限定で教えていたということではないと思いますが、でも特に彼らはイエス様から特別に選ばれた人たちだったし、イエス様の交渉外をずっと共に歩んだ、イエス様から特別に訓導を受けたし、イエス様のなさったことや言われたことをそばで見聞きしていた人たちですから、彼らが中心にこの、いっぺんに仲間に加わった人たちに教えたと思います。イエス様あんなことなさったんだ、こんなことなさったんだ、特に十字架と復活についてね語ったと思いますが、十字架と復活だけ朝から晩まで喋るわけいきませんから、あそこでこんなことなさいましたよ、ここでこんなことなさいましたよ、こういう教えがありましたよということを語ったと思うんですね。でも彼らはただ言葉だけで教えただけではことを教えたのではありませんでした。先ほど読んだところにあるように、人たちによって多くの不思議な技と印が行われていたと書いてあるんですね。イエス様が亡くなって、そしてよみがえって、今も生きておられるんだっていう言葉で教えるだけじゃなくて、それが実際に彼らの手を通して行われる不思議な技、癒し、奇跡によってですね、実証されていくわけです。それを見た人たち、あ、確かにイエス様は目にも見えないけれども生きておられるんだな。そして彼らもそれを信じて、誰かの上に手を置いて祈ったりなんかしてですね、ああイエス様は生きておられるなということを確認したと思います。だから言葉での教えだけではなくて、そういう実際的なことも通して教えられていったんじゃないかなと思いますね。で、まあ、教会にとってやはり一番大切なのはこの教えということです。まあ、今日もこうして私は説教という形で、教えをしているわけですけれども、 なぜ教会にとって教えが大切かというとですね、この教会というかイエス・キリストを信じる私たちは、今はもちろんこう聖書がありますから、聖書がこの教えの基本になっているわけですけども、当時の人たちは聖書なんかありません。でも実際にイエス様を見て聞いた人たちがその証言をこう語っていくわけです。その証言がまとめられたものがこれですね。キリスト教の教えっていうのは、こう誰かがぼーっとしてて天から降ってきたっていうようなものではないわけです。あるいはその難行苦行をすれば自然に生まれてくるというものではない。これはイエス・キリストをから始まった、そして彼の行い、その言葉が誰かによって教えられ、誰かによって記録され、そしてそれが伝えられるというですね、この流れこそが教会の土台です。だから誰か勝手にこれから それるようなことを言ったらアウトですからね。いずれにしても最初の教会で行われていた一番大切なことは教えということで、まあ、こういう建物があったわけではありませんから、いろんな人の家に集まっては人たちが行って、教えたんだと思いますね。で、おそらく最初のうちはですね、もう朝から晩までいろんなところでやったと思います。だから人たちももう話しては洗礼し、話しては洗礼し、もう相当へばるぐらいやったと思いますね。そして次にあったのは何かというと、相互の交わりって書いてあります。相互の交わり、皆さん相互の交わりってどんな感じ、イメージ持たれますかね。なんかみんなで親しくお茶飲んで、語り合ってたかなって感じされるかもしれませんが、この最初の教会のこの相互の交わりっていうのはですね、もっと大変というか、すごいことです。それはここに書いてあるように、信者たちはみんな一つになって全てのものを共有にし、財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて皆がそれを分け合ったと書いてあるんです。原始共産主義なんていう人いますけどね、共産主義ってなんかちょっと言葉変ですけども、皆さん持っているものをみんな出し合って、ね、給料もらってくる人は給料もらってきたらはいって言って持ってきてですね、土地やら財産になる人は全部それを持ってきてですね、それを一つにして、それでみんなそれぞれこの必要に応じて、やったっていうんですけどね、まあ、どこまでこれ厳密にやったかどうか分かりませんけれども、まあ、この後にもね、それに、類する話も出てきますから、やはりこの最初の教会では、基本的にみんな自分の持ってるものはみんなこう出し合ったんじゃないかと思うんですね。そのなぜそういうことが起こったかというと、この教会の核になった人たちはほとんどがガリラヤから来た、ペトロとかヨハネとかヤコブとか、仕事を捨ててイエス様についてきて、そのままエルサレムに居ついた人たちですね。イエス様の家族もそうですけど、彼らはみんな仕事を持ってない。で、彼らはそれを全部捨ててイエス様の弟子としてきた、ね、でも彼らを支える、でも彼らを支えるだけじゃなくて、イエスキリストを信じた人たちが、まあ、いろんな層の人もいたと思いますけれども、イエスキリストを信じた人は一つの家族だから、財布も一つにしようというようなことでですね、みんな持ち物を共有にして財産を売り払ってですね、必要に応じて分け合ったと書いてあるんですね。すごいですね、これ最初はね。やりますか。やってほしいっていう人もいるかもしれないです。やってもらったらちょっと生活楽になるとかね、でもいざ実際やるとなったらこれ大変なことですよね。でもこの交わりっていう言葉、これはこれもギリシャ語でコイノニアっていう言葉でよく出てくるんですけども、実はこのコイノニアっていう言葉は分かち合うという言葉なんです。分かち合うっていうんですね。交わりとは分かち合うことなんです。なんかただみんなでワイワイとお茶飲んで、楽しい時間を過ごすということじゃなくてですね、分かち合うということ。だからもちろんこれは物質的にというか経済的に分かち合うということでもあるし、精神的に互いの重荷を追い合って祈り合ったり、そういうことも含んでると思うんですね。とにかくお互いに重荷を追い合っていく、分かち合っていくっていうことがこの初代教会においてなされていた、最初の教会においてなされていたということですね。パウロもガラテヤの手紙の中で、これはもうちょっと後で 彼が書いた手紙ですけれども、今時のある間に全ての人に対して、特に信仰によって家族になった人々に対して善を行いましょう、全ての人たちに善を行いましょう、特に信仰によって家族になったというんですね。教会というのは信仰によって生まれた家族なわけです。私たちはみんな家族です。神の家族、よく賛美しますけれども、それは本来はね、その建前じゃダメなんです。本当はもっともっと家族でないといけない。家族だったら仲いいってわけじゃないですよ。家族って喧嘩するでしょ、それも家族ですから。でも神において一つの家族、そもそもこれはちょっと話が横道にそれるかもしれませんけども、神様は人間をお作りになった時に男と女に創造されてるんですね。つまり神様は人間を家族として創造されてるわけです。でも最初に生まれた家族、アダムとエバは夫とか妻に責任転嫁をして、そしてその息子たちが殺し合いをするというですね、もう悲惨な家族なんです。で、家族が荒廃していくわけですね。でもその荒廃した家族をイエス・キリストの十字架によってもう一度再生しようとされている。だからイエス様も、私の家族とは誰か、私の父母とは誰か、ね、マリアやヨセフじゃない、父の御心を行う人が私の家族だって言われたでしょ。そこ、つまりイエス・キリストを信じる人たちによってもう一度神のその家族の再創造が始まってるんですね。教会というのは本来そういうものなわけです。まあ、いずれにしても最初の教会では、まあ、相互の交わりといってもそれぐらい、まあ、厳密にというか、それぞれがね、この出し合って、生活をしていたということですね。そして3つ目はですね、パンを裂くことと書いてあります。パンを裂くこと、まあ、パンを裂くことっていうのは、まあ、もちろん通常の食事ですよね。当時の人たちにとってはパンを裂くというのは通常の食事です。しかし一方でパンを裂くっていうのは生産という意味でも用いられる言葉です。で、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をしって書いてあるんですけれども、生産式でね、私たちは月に1回こんな小さな、あんまり、まあ、こんなこと言うといつもやってるのに申し訳ないですけど、なんか食べたか食べたか分からないような小さなパンと、飲んだか飲まないか分からないような小さなジュースやってますけども、なんかね、形だけって感じですが、この最初の教会の人たちはですね、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をしたって、これはパンとブドウ酒っていうワインっていうのは彼らにとっては日常の食事ですね。おそらく1日2回朝と晩が彼らの食事だったと思いますけども、まあ、朝晩、パンとワインですから、朝から一緒にはやらなかったと思いますけども、おそらく夜になると誰かのところに集まって、そこで、まあ、食べ物持ち物も、ね、共有してますから、パンを裂いて、みんなでワインを飲んで、でもその度ごとにこれはイエス様の体で、これはイエス様の血なんですよとやったんじゃないかと思うんですよ。だから毎日生産式した、毎日食事のごとにイエス様の体とイエス様の血をいただきましょう。もうイエス様の十字架が私たちの体を作ってるんだっていうようなね、ものすごい実感があったと思います。今私たちこんなぐらいですから、もう単なるなんか印ぐらいしかやらないんで、ずっと私は不満があるんですけどね、もう腹いっぱいになるぐらいパンと、もうガボガボになるぐらい飲んで、もういいから、たまにはいいんじゃないかと思うんですけども、でも最初の教会はそうしてたんですよ。しかも家ごとに集まってですからね、教会で月に1回じゃないんです、家ごとに、ね、今日はこちらの家、今日はあちらの家、今日はあちらの家、ね、咲いてたの、咲いてる、もうイエス様の十字架がもうね、もうその食事のたびに365日こう表されて思い出してっていう、だから単にその食べた交わりっていうよりもキリストの十字架を思い出しっていうことはですね、まあ、と同時にその食べる交わりというね、その両方あったと思うんです。だから喜びと真心を持ってって書いてある。喜びは分かりますよ、食事で。でも真心っていうのは普通食事に使わないでしょ。 真心を持って味噌汁いただきますなんかしないわけですから、これはだからやはり生産を意識した言葉ですね。真心からっていうのは、これはイエス様の体でイエス様の血ですよっていうことをみんなで、そう思って信じて食べていたっていうことですね。だから生産するということとそして食事をするということ、その両方が一度に行われていたということでしょう。でイエス様も食事を大切にされましたね。そもそも生産はイエス様があの水越しの食事そして十字架に使われる前に定められたものですけれども、それ以前に弟子たちとも食事をしまた罪人たちも食事をした、教会において、ね、食事はとても重要です。私たちの教会でも今日はないですけどね、第2第3第4日曜日は食事をしますね。食事を作るのも大変だし、片付けるのも大変だと思うんですね。でもあれは決してその日曜日午前中教会に来てご飯作る時間がないから帰りにコンビニで買うよりも教会で少し安くて栄養価のあるものを食べさせようってやってるわけじゃないんですあれは、そう思った大間違いですよあれは、あれはこの最初の教会で行われた伝統にのっとってるんです、っていうかそうだったのか、でも教会においてね食べるというのはとても重要なことですよ。そういうことを最近しない教会が増えてるんです。だって大変でしょ、皆さんも食事の当番に回ってきたらね次何作ろうかとか誰が買い出しに行くのかとかね今日あの人来とらんなとかあご飯が炊けとらんとかですねいろんなことあるわけじゃないですか、でもそれでもその一緒に食事をするっていうのはこの教会にとってとても大切なことなんですね。そういうことで私たちの教会でも大変だと思いますしもうああいうのやめて、もうね食べたい人だけ食べればいいみたいなしようとかちょっとでも思うんですけどいやいやいやそれはそれはいかんそれはいかん教会はその伝統を守ってきたんだからと思ってですねやっておりますので皆さん頑張って食事作って食べましょう、そしてもう一つ行われていたことは何かというと祈ることですね。4番目祈ること、まあこれは当たり前といえば当たり前なんですけれども最初の教会が生まれたそのスタートもね祈祷会だったんですね。彼らは皆婦人たちやイエスの母マリアまたイエスの弟子兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていたって1章の14節ペンテコステの出来事が起こる前のことですね。彼らは集まって熱心に祈っていた、そこに聖霊が下り教会が誕生するわけですね。だから教会のとても大切な働き一緒に祈るって集まって祈るということですね。また先ほど読んだところにもありましたけれども毎日ひたすら心を一つにして神殿に参りと書いてあるんですね。最初の教会エルサレムでしたから神殿がありましたから、イエス様を信じて救われた人たちもやはり神殿に行って礼拝してたんですね。もちろんイエス・キリストの血潮によって罪は全て許されてるからそこで新たに生贄を捧げるとかっていう必要は本来はないんですけれども、でも最初のクリスチャンたちはそういうことは分かりませんから彼らの伝統にのっとって主に会うところということで神殿に行ってそこでみんなでまあだから行って、イエス様の救いも味わいまたこの主なる神を礼拝するという喜びにも味わっていたんじゃないかと思いますけれども、3章の1節にもペトロとヨハネが午後3時の祈りの時に神殿に登っていったと書いてあるんです。この直後に書いてあるんですね。ペトロとヨハネも3時、まあ、朝と午後と2回この祈りの時間というのがあってその時にこう皆さん集まって祈ってたようですけれども、それぞれの地域であるいは家庭で集まって祈るだけじゃなくて神殿にも行って礼拝すると祈るということが行われていたようです。また先ほど読んだ最後の方にも神を賛美していたと書いてあるんですね。共に祈り共に賛美をするということが行われていたということが分かります。まあ、この4つがですね、教会で行われ初代教会で行われて最初の教会で行われていたことですね。彼らは使徒の教え相互の交わりパンを裂くこと祈ることに熱心であった。
そして最後にこう書いてありますね。民衆全体から好意を寄せられたと書いてあります。なんか教会って言うと最初から迫害を受けてた感じするんですけど、そうじゃないんですね。この最初にエルサレムに生まれた教会は人々から好意を寄せられていた。その姿、その姿勢、その生活、いろんなことにおいて、まだイエス・キリストを信じてない人たちも、その仲間に加わってない人たちも、ああ彼らはなかなか立派だな、お互いに持ち物を分かち合ってね、弱い人は貧しい人を支え合っている、そしていつも心を合わせて神殿に礼拝に行っている、あ立派だなっていうふうに思われていたようです。まあ、このあとね、このエルサレムでイエスを信じる人がどんどん増えて、それに対する迫害が起こっていくわけですけれども、教会は本来はね、人々から喜ばれる集団であるべきだっていうことをここからも教えられます。そして最後にこう書いてありますね。主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされた。最初に3000人ほどの人が加えられただけではなくて、その後も日々彼らの姿を見てですね、ああイエスをメシアと信じる人たちは素晴らしいな、私も仲間に入れてください、私も仲間に入れてくださいと言ってですね、そういう人たちが加えられていったんですね。教会は成長し続けていったということが分かります。そしてここにこの書き方に、一つね注目していただきたいんですけれども、主は救われる人々を日々仲間に加えと書いてあるんです。彼らが行ってリクルートしたんでしょうけれども、でも主が仲間に加えてくださった。主がこのエルサレムに生まれた教会に加わる人たちを、まあ、導かれたというかね、主が加えてくださったというふうに書いてあるんですね。つまりこれどういうことかというと、この誕生した教会が主に喜ばれて、そして主はこの群れに新しい人を加えることをさらに喜ばれた。これは仲間を加えて良い集まりだと思われたので、そこに人々が加えられていったんだろうと思うんです。つまりは私たちの教会においても主が仲間を加えてくださるような教会になるべきだろうと思うんですね。こんな教会じゃ仲間は加えられんなとイエス様が思われるようじゃいけません。はい、この人たちで、この仲間であれば、この教会であればね、もっともっとこの仲間を加えていっていいんじゃないかな、こうイエス様が思ってくださるような教会になろうと思うんですね。そのためにじゃあ何をするかっていうのがこの4つのことなんです。ぜひ皆さん覚えておいてくださいね。教会でなすべき4つのことは何か。まず教えですね。そして交わりです。交わりといってもただお茶飲むだけじゃなくて、なんかこればっかり強調して申し訳ないですけどお互いにねこの重荷を追いやっていくっていうこと、そしてパンを裂くということ、もちろんこれはイエス様の十字架を思い出すということと同時に一緒に食事をするということ、そして最後に祈るということね。これらのことがこの教会、エルサレムに生まれた教会は熱心であったと書いてあります。熱心であった。今私たちはようやくなんか週に1回集まってきて、小さなパンと小さなジュースをたったの月に1回飲んで、時々お話を聞いてって、だからこの初代教会からするとですね、ものすごいなんかやることが小さくなってますね。この人たち365日いろんなところに集まって、 朝から晩まで変ですけども、使徒の教えを聞いて毎晩のように集まって聖餐式をしてたんですよ。だから熱を感じますよね。ものすごい、まあ、生まれたばかりの教会ですから当然といえば当然ですけども、だいぶこのこう収縮しちゃったなっていう感じがちょっとして、牧師としてちょっと反省してます。もっともっとねお互いにこの交わって、主を思い出して祈り合っていく、そして教え合っていくっていう教会になっていきたいと思うんですね。その時に主は仲間を加えてくださると思うんですね。お祈りしましょう。天皇お父様、教会が誕生して2000年経過いたしました。この国においてあなたを信じる人たちの群れは少なく、また宣教は困難を極めております。 でも初めの教会は120人ほどの人でありました。彼らが集まって祈っている時に主が働かれ、一度に3000人ほどの人が仲間に加えられた。これは決して過去のこと、特別なことと私たちは思っておりません。主が働いてくだされば、この国においてもこの地域においても同じように、いやそれ以上に主の御業が現れると信じます。しかし私たちのこの教会があなたに仲間を加えても良いと思われるようにならなければなりません。どうぞさらに教え学び、また互いの重荷を追い合い、主の十字架を毎日のように深く味わい、そして祈り合う教会として成長していくことができますように、どうぞこの群れを覚えてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。